はようございます。今日の話はナンバー3、3番目なんですけれども、テーマはどうやって私たちが神様の、恵みの中に入れるのかっていうようなテーマで、結構多くの人は悩みがあって、そして、その悩みがやっと終わったら次の悩みが来るっていう感じで、なんか本当に恵まれてるっていうんじゃなくて、なんかしんどいっていうような人も結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、今日はじゃあ具体的にどうやって神様の恵みの中に生きればいいのかっていうのを話したいと思います。先々週2週間前の話やったのは、まずそのような恵みの中に生きている人っていうのは、神様と一対一の関係をやっとつかめたっていう人たちなんですよ。やっと一人の時間取れるようになった。そしてその一人の時間で、やっと本格的に導きをもらったり、知恵をもらったり、そのような関係がやっと取れたっていうような、人なんですね。そして、二番目は、愛に基づいた与え方。それは人を利用するための与え方ではなくて、神様からいいものもらって、そしてそれを分けたいって、そしてそれを、その神様の恵みの流れの中に入ったらいっていう人は、もういずれすごい、祝福がどんどん入ってくるっていうような、ことが多いんですね。そして、3番目は、忠実さなんですけれども、神様の原則として忠実に与えられた仕事をやる人っていうのは、いずれもっと大きな責任、そしてその責任と同時にもっと大きな祝福をもらえるっていうようなことがあるんですね。そしてこの忠実さっていうのは、今ちょっと、実際あった話らしいなんですけれども、アメリカからの話なんですけれども、このような社長さんがいたみたいで、そして結構会社が大きくなってしまって、自分はもう65歳でもそろそろ引退っていうことで、自分の息子を見たら、社長さんになれそうもないような息子だったみたいなので、ですから会社に行って、そしてスタッフの全員にこのような発表しました。もし、私がもう今年で引退ですので、次の社長さんを探しています。そしてあと1年で選びたいと思いますので、もし社長になりたいなと思うんだったら、私ここに種を用意してあります。そしてその種を持って帰って器に入れて、1年間管理してくださいっていう、そして1年経ってからまた持ってきてください。そしてそれをどのように管理してくれたのかって、それを見て次の社長選びますので、どうぞって思って、若い男性がみんなバーンって来てね、取ったんですね、一個。そしてもう、嬉しそうに、頑張るぞっていう感じで、そして持って帰ったんですけれども、みんなもう盛り上がって、そしてホームセンター行って、かっこいい器を買って、そしてその、ホームセンターの専門家と相談して、どういう土使えばいいのかとか、その土を買って、そして忠実に水をポッと毎日あげたりしてて、そしてだいたい1ヶ月経ったら、職場の、食堂みたいなとこで、自慢が始まったんですね。どの場合伸びたんとか、いや、私もう10センチやで、ってうちが6センチしかなってないんだけど、とか、そのような、話があって、もう3ヶ月経ったら、こんだけこうなってるよ、とか、そういう自慢が始まって、けれども一人のね、トーマス君がね、めっちゃ困ってたんですね。彼も種を取ったんです。そしてちゃんとホームセンター行って、ちゃんと土も取って、ちゃんといろいろアドバイスをもらって、そして忠実に水をあげてたんだけど、何も出てこなくて、そしてちょっと恥ずかしいっていうことで、やっぱりお昼になったらみんななんか食べてる時に自慢してるのに、彼ももう何にも言えなくて、どうって、いや、ちょっと水あげてるんだけど、何も出てこないっていうような話で、そして、半年経っても、何も出てこなくて、それでやっぱり何の種類の種やろうかって、 どうして私の出てこないんやろうかっていろいろ調べたんだけど、土も悪くないし、水やりすぎでもないし、もうどうしたもんやろうかと思って、もう10ヶ月経っても出てこないんですね。とうとう、社長さんが明日持ってきてくださいっていうようなことで、そして彼の器の中に何も出てないんですね。どうしようと思って、そしてトーマスさんは家内と相談して、一応器持って行ってやりましたって、けど恥ずかしい、笑われる、もう他の人がね、もう花咲いてるとかそんな話もなってるのに、自分がただもう土そのままですって、もう恥ずかしいって、けどなんか家内のアドバイスで、もうとにかくね、頑張ったって見せればいいからって、そしてもう恥ずかしくてね、一応持って行って、もう大笑いになって、みんな何これって、もうみんな笑ってて、他の人こんなでかいもんなってて、そしてみんな笑って笑って笑って、そうとうとう社長さんが入ってきて、全部見て、そしてその何も出てきてない器を掴んで、これ誰のもんですかって、ね、もう首かなと思って、怒られる、怖いけど、はいって、そして、おめでとう、あなたは次の社長ですって、とみんなびっくりして、なんでって聞いたら、社長さん説明したのは、実は、そのみんなにあげた種が、全部お湯に沸かして殺しました。何も出てくるはずがないんです。けれども、全員が出てこなかったから、私の管理してくださいってあげた種をあなたが取って自分勝手に入れたでしょって。そして勝手に入れてない、忠実に管理してくれたのはこの方だけですので、おめでとう、あなたは社長ですっていうようなことで。結局他の人がみんな焦って自分の知恵でどうしようと思って勝手に別な種を取ってきて、そしてあの種の代わりに入れて、そして競争してたんだけれども、結局何も出てこなかった人は一番忠実に管理してくれた人だったんです。ですから、社長の立場が与えられたんですね。そして神様も聖書もずっと初めから最後まで見ると、一番興味持ってるのは私たちの忠実さなんです。そしてその忠実さはどういう動機でどういう目的でやっているのかっていうのは気にしてるんですね。そして正しい動機で忠実にやってる人にはどんどん責任が与えられる、どんどん恵みが与えられる。けれどもそれができてない人たちがずっと止まった状態なんですね。なかなか自分の人生前に進んでいかないんですね。私たちの社会では忠実な人がいっぱいいると思います。忠実に会社に行っていますって、けどどうしてかというと怖いから、だから行ってるっていう、もう社長さん怖いって、辞めますっていう勇気がないからやっていますとか、そういう忠実さが全くご褒美がないんですね。もう価値がないんですね。また別な方はもう夢がないからとりあえずっていうような感じでやって、忠実にやってるんだけど夢を探してない、神様夢をくださいって望んでないので、ですからまあ半分暇つぶしの感覚で忠実にやってるんだけれども、結局動機が悪いから何も結果が出てこないっていう人もいるんじゃないかなと思うんですね。もう一つはこういう人もいるんですけれども、忠実なんだけれども、どうして忠実かというとプライドがあるから、他の人よりできるから忠実なんだっていうような傲慢な心でやってるって、それも神様にまあ興味がないんですね。もう一つこういう人もいるんですけれども、忠実なんだけど理由は給料がいいからって、それだけ儲かるからと、お金好きやからっていうような、本当はこの仕事も大嫌いって、もうここに住むのも嫌いけれどもお金が出るからそれでいいんやっていうような、その忠実さも神様全く興味がないんですね。けれども神様興味を持っている忠実さっていうのは愛に基づいた忠実さなんですね。神様を信頼する、 だから忠実。神様きっと私に対して良いプランがあるって、私愛してくれてるって、それを信じてるからやるって、そのような忠実さを私たちが持つと、神様をいずれ素晴らしいとこに案内してくれるんです。恵みを与えてくれるんです。そのようなものが神様を望んでるんですね。ですから今日の御言葉は忠実さテーマで、マタイの25章の14節から30節までお願いします。
しもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼は、おのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。五タラントを預かった者は、すぐに行って、それで商売をして、さらに五タラント儲けた。同様に、二タラント預かった者も、さらに二タラント儲けた。ところが、一タラント預かった者は、出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出していった。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに五タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ニタラントの者も来て言った。ご主人様、私はニタラント預かりましたが、ご覧ください。さらにニタラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが一タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもめだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。
この例え話は1回だけではなくて、新約で2回も出てるんです。そしてかなり長いスペースを取っていますので、結構重要な教えがこの中に入っているのではないかなと思います。そして神様は、仕事を与えられると、6種類の段階があるんじゃないかなと思うんですね。神様は私たちに何かやってほしかったら、第1段階は盛り上がりなんですね。もう先生になろうとか、結婚してハッピーファミリー築こうとか、会社作ろうとか、店をやろうとか、そしてこれは神様が言ってると思うんだというような盛り上がりっていうような、そして友達に話して、ねえねえねえ今これを考えてんだけどとか、それで周りの人たちも、いや向いてると思うよとか、みんなもう何もしてないんだけど、ただ話してるだけなんだけど盛り上がってるんですね。第二段階は実際動き出す。じゃあそのために資格がいるとか、お金を貯めようとか、そして、準備に入るんですね。そして最初は結構元気よく、準備してるんだけれども、次は実際やり出すと、日本やったら、店やるんだったら、一週間目いろんな人から花がもらえるの。 そしてそれを出してきて、もうおめでとうってニュースタートおめでとうとかそういうのあるんだけれども、その後にもうだんだんだんだん問題発生っていうか、3番目のレベルは問題なんですね。この問題、この人を辞めてしまった、この人は優しいと思ったら頑固なんだとか、いろんなものが出てくるんですね。そしてと思って、こんなはずじゃなかったのにとか、けどどんどんどんどん問題が発生していって、そして思ったような簡単なもんじゃないんだなとか、で今度入ってくるのは、神様の導きだったらどんなにどうしてこんなに大変やろうかとか、こういうの、これが本当に神様から来てるんだろうかっていうような段階に入っていくんですね。そして今度は問題がずっと続くと、次の段階は絶望、やめようっていう気持ちになってくるんですね。もうやめよう、だってこんな問題も出てるし、あんな問題も出てるし、そして多くの人はこの段階になると実際やめてしまうの。そしてがっかりして落ち込んで、こもって休憩して、そして当分も落ち込んだ状態で何もしないっていう感じで、そしてまた夢が湧いてきたらまた同じ形で一からもう一回始まるんですね。盛り上がって同じパターンで、盛り上がった後に実際動き出す、もう盛り上がってるから結構元気よく動き出すって、3番目悩みが入ってきた、思う通りにいかない、どうしようどうしようっていう感じで、そして結局問題がなかなか思う通りに解決できないから絶望に落ちて、がっかりしてしまってやめてしまうって、人生繰り返しこれだけなんですね。そして気づいてないのは、本当はね、また段階があるんですよ。すべて見てもうまくいかない、いくら考えてもうまくいかない、もう明日倒産してもおかしくない、それでも信じるっていう立場なの。それでも信じる、もう信じる理由見た感じ何もないんですよ。それでも信じるって、そしてそれ信じ続ける人は次は、復活なんですね。びっくりするような形でお金が降りたとか、びっくりするような形で法律が変わったからできるようになったとか、なんかそういうようなものがあるんですね。そしてその最後まで夢を持っていくって、忠実に夢を持っていく人、それを慣れてしまう人はどんどん恵みをもらえるの。けど多くの人は落第するんです。もう絶望になって、もうやめるって言ってしまって、全部やめてしまって、そして全部一からやり直しって、もう40になっても50になっても70になってもそれをやってるんですね。けど神様の恵みを経験したかったら、最後まで持っていかないといけないんですね。さっき言った会社の社長になれた人はそういう人やったんですね。もうプロセス最初盛り上がって、社長になれたらどうしようと嬉しいなとか、そして種をちゃんともう動いて、もう器を用意して、もう土を用意して、種を入れて水をやって盛り上がってたら思う通りにいかないっていう感じで、どんどんどんどん周りの自慢を聞いて焦りが入ってきて、どうしようどうしよう、みんなのどんどんでかくなってんのに私が、とにかくね、示された通りにやるって、そして水をやって何も出てないのにやってて、そして今度はもう絶望状態、もう恥ずかしい、情けない、この何も出てきてない器をみんなの ものの横に置くのは恥ずかしいなって、けどそれをやったら今度ボロって復活が来て、それが神様の忠実さの訓練のやり方って、そしてそれを慣れてしまって、それを通り抜けるのは慣れてしまった人は、どんどんどんどん責任とか恵みがもうもらえるようになってくるんですね。 あの宝くじ当たった人の調べにやりますと、多くの人があのものすごいお金を当たってしまうと5年以内に倒産、5年以内に倒産するんです。そしてその理由はあのそこまでを支えるような経済の忠実さの力がないんです。ですからお金入ってきたらもう自分のバランスが崩れてしまって、どんどんどんどん物を買い出して、結局おかしくなってしまって5年間だけでアウトっていう人はほとんどらしいんです。多くの場合は多いんですね。あのなぜ言うと、その忠実さの体力スタミナっていうのはちゃんとできてないから、恵みが来てもあのやっていけない、支えられないっていうような人になっていくんですね。ですから私たちが、本当に神様の恵みを経験したかったら、その恵みの成長の段階最後まで持っていくって、それが自分なんだっていうような、ものになっていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。で、このまた例え話に戻りますけれども、結構みんな、神様から、リーダーから何かをもらったんですね。経済もらったんですね。そして、必要な、財産与えられたんですね。で、これはすごく大事なポイントなんですけれども、神様は私たちに何かをやってほしいと思ってるんだったら、必要な賜物、必要な経済、必要な知恵、始まるために与えられてるんです。それで多くの人の人生がどうして始まらないというと、言い訳ばっかり言ってるんですね。もし私がお金あったらこれをやるんだけどって、もしこれ、ちゃんとこのような大学卒業してたらこれができるのにとか、いつも何か言い訳を入れて、そしてこれがないからできないんだっていうようなものなんですけれども、ここに書いてあるのは、神様は仕事を与えれるんだったら、必要な知恵も経済も、力も与えられているっていうように、みんなに与えられたんですね。ですから自分のあるとこから動かないといけないんですね。今日例として、パカッションの方がここに座ってたんですけれども、この方は何を叩いてるんですかって聞いたらね、なんだっけ、ザルそばの箱かな？そうめんの箱を叩いてたんですね。そうめんの箱とかね、なんかいろんなそこら辺に貼ったようなものを使って、パカッションをやってるんですけれども、多くの人はね、そんな音楽できませんって。なぜ言うとお金がないからって。ね。トップレベルの、カホンとか、トップレベルのこれが買えなかったらそれがないからできませんって。けど、また別の人はね、そうめんの箱使うんですよ。それでいいんですよ。それで始まると、また与えられるっていうようなことなんですね。ですから、持ってないものに焦点を置くんではなくて、あるものを使って動くっていう、そのような人がものすごく神様から恵みがもらえるんですね。この間、コンピューターの YouTube で見てたんですけれども、アフリカのサッカーの子供のビデオ映ってたんですけれども、ものすごくうまいんです。もうびっくりするような、もういろんなことができるんですね、ボールとサッカーの。本当になんかプロ選手みたいに動いてんだけど、事実はサッカーボール持ってないんです。何を持ってるっていうと、風に飛んでた、スーパーで使うビニール袋を全部取り出して、それをボールにして、そして誰かからガムテープを取って、それを巻いて、自分の手作り、ちょっと、歪んでるようなサッカーボールを作ったんです。そしてそれで必死でやってるんですね。そしてその中から 絶対プロ選手も出てくると思うんですね。けれども始まりはボールが持ってないからできないんじゃなくて、あるもので動くって、そうすると、神様がもっと与えられるという、この御言葉はそのようなものなんですね。あるものから始まったら、それを忠実に使ったら、もっと責任、もっと財産が与えられるというような例がこの例え話に入ってるんですけれども、皆さんもどうでしょうか。自分の人生がなかなか思うどに進まない、言い訳は何でしょうか。お金が言い訳になっているのか、知恵が足りないから言い訳になっているのか、もし神様が本当にそれをやってほしかったら、必要な始まりができるはずなんです。これが非常に大切なんですね。僕はこの間ものすごく、もう亡くなったんですけれども、有名なギタリストの話を聞いてたんですけれども、最初のギターは段ボールから作ったギターやったんですね。それでスタートしたんですね。そしてそれでもう変な音するけど、とにかくそれでスタートしたんで、段ボールのギターから始まったんですね。もう一つこの御言葉から分かるのは、この15節、読めますか、もう一度。
彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。
そしてここに多少聞いてて嫌かもしれないけれども、神様人間平等に作られてないんです。平等じゃないんです。平等の知恵を与えてないんです。同じ身長にもなってないんです。同じ賜物を与えられてないんです。ある人にとってはちょっとだけって、また別の人ものすごくいろんな恵みが与えられてるんです。ある意味不公平なんですけれども、なぜ言うと、神様がうまいか下手、美人とか男前とか関係ないんです。神様見てるのは、与えられた賜物、与えられた財産ちゃんと使ってるかどうか、それだけ見てるんです。ですから人間の価値観は、一番美しい方、一番男前い方、一番知恵のある方、一番お金がある方、その人たちは立派なんだって、それはこの世界の価値観なんだけれども、神様全然それ見てないんです。興味ないんです。興味持ってるのは、忠実に与えられたものを使ってるかどうかって。ですから多分私たちが、天国にやっと着いた時に、すごいショック受けると思う。なぜ言うと、もう、先輩後輩の形が全然違う。なんであの人って、あの人なんで評価されるのって、あの人って、嘘って、あの人はそのようなショック受けるんじゃないかなと思うんですね。新約ではルカの21の1節から4節、読みませんけれども、一応そこではあるばあちゃんがいて、そのばあちゃんが、礼拝の場所に行ってて、献金するつもりやったんですけれども、持ってたお金がただ2、3円ぐらいしかなかったんですね。そしてそれをあげて、イエス様が見てたら、ものすごく褒めたんですね。なぜ言うと、余ったものから献金したんじゃなくて、彼女はそれしかなかったから、もうフル回転で与えられたものを、もう神様に、あげてたんですね。神様そういうようなものを見てるんですね。ですから、天国行ったらものすごくなんか褒められてるばあちゃんが行さんいるんちゃうかなと思います。あれってあの人っていうような、そういうようなものがあるんじゃないかなと思うんですね。ですから皆様に聞きたいのは、皆様の価値観をどこに置いてあるのか、美人だからとか、お金があるのかとか、そういうものではなくて、与えられたもの、与えられた知恵、忠実に使ってるかどうかっていうのは、それが一番大事 というような教えがこの中にあるんじゃないかなと思うんですね。もう一つ大事なのは、この賜物から学べるのは、私たちの本当の社長さん、本当のボスは人間の社長さん、人間のボスではありません。神様は私たちのリーダーなんです。私たちのボスなんです。私たちの主なんです。ですからその価値観でこの地球に生きるっていうことは非常に大事なんですね。そしてもし会社で上の門からすごいいじめがあっても、その恐れないで正しいことを言うのは大切だと思うんですね。なぜ言うと、もしその社長さんがあなたはクビですって言ってても、本当はその方は私たちの社長さんではなくて、神様は私たちの、最終的なボスですので、もしこの仕事がダメになっても、次の仕事に案内されるっていうような、そのような価値観で、すごく、大事じゃないかなと思うんですね。ですから私たちが何をやってても、その動機は、その人の目のために、その人見てるからとか、そうではなくて、神様のために動く、神様のために働く、その価値観が大切なんですね。そして自分のためにやってるって、それがあんまり増えてしまうと、神様から来る恵みが止まってしまうっていうようなものなんですね。私たちの持ってるものはすべて借り物なんです。家を持ってるんですか？借り物なんです。昨日、北区にちょっと走ってたんですけれども、ドントダムという近くに通ってたら、千年家があるんですね。千年前にあったような家がそこをちょっと見てたんですけれども、千年前の持ち主と今は違います。ね、ですから私たちが、これが私のものなんです、これが私のっていうのはね、借り物なんです、全部。ですから私たちの与えられた財産、物、服、賜物、知恵、その借りてる、そのような感覚で使うべきだと思うんですね。それがこの例え話から学べると思うんですね。いくら物を大事にしてても、100年経ったらね、スクラップなんですよ。それか取られて、図書館に入ってる、よっぽどいいもんや、博物館に入ってるっていうようなものなんですね。ですから私たちがケチケチしないで、自分は結局これを管理してるだけなんですって。そしていずれ、本当のオーナーは神様ですので、いずれそれを神様の前でどのように使ってたっていうのを見せないといけないっていうような、そのような理解で生きてたらいいんじゃないかなと思うんですね。もう一つはこの御言葉から学べるのは、いずれ私たちの与えられた時間、財産、知恵、教育、どのように使ってたのかっていうのを神様の前で見せないといけない、そういう日がいずれやってくるんですね。そして、だいぶ前から、このような興味を私は持ってたんですけれども、ちょっとぐらい亡くなってしまった人たちの、その亡くなった期間、何を思い出せるかといういろんな本があるんですね。実際死んじゃった人、手術を受けている時に心臓が15分止まったとか、その人たちが何を覚えているのかっていう、そういう本が、まあ、英語では、まあ、いろいろあるんですけれども、私の友達もそのような交通事故で、だいたい15分ぐらい亡くなってたんですけれども、何を見たんですかって、その15分間何か覚えてますかって聞いたら、結構似たような話が出てくるんですね。そしてどういう、みんなそうじゃないんだけど、多くの場合このような話を出すんですけれども、自分の心臓が止まって自分の体から離れていくのを感じましたって、そしてものすごいハイペースでトンネルに 入りましたって、そしてそのトンネル出てきたら ものすごい綺麗な庭にいたんです。そして今度は 光の存在が現れて、そしてもうその方多分イエス様だと思いますけれども、その方からもうなんかものすごいあったかいありのまま認めてくれる喜びを感じて、この人と一緒離れたくないなっていうような気持ちを感じましたって。そしてその人と一緒にそこに立ってたら次何が起きたっていうと、ビデオみたいに自分の人生をどのように使ったのかっていうのを見え出したって。もう3歳の時、5歳の時、10歳の時、ブルルルルルルルなんか見えてて、で今度はそのイエス様みたいな存在、イエス様、ノンクリスチャンは光の存在って言ってたんですけれども、それを見てるうちに、責めたり裁いたりしてるよりも恥ずかしいっていう気持ちが入ってきて、なぜ言うと自分ばっかり考えてたとか、そういうのが見えてしまって、そして私の友達もそのビデオが始まった途中で帰りなさいっていうことを言われて、そして心臓また動くようになって、そしてまた治ったんですけれども、その後にその方が何をどのように変わったっていうと、しょうもないことやってられないっていう気持ちが、ほんまに自己中なものをそんなやってない。だからものすごい与えられる人になったんですね。やっと掴んだんです。この地球のものは全て私たち借りてるんです。そしていずれその賜物、音楽の賜物でも財産でも全部どのように使ったのかっていうのは、そしてその時になんかお前はダメなんだとか責めてるようなもんではなくて、神様受け入れてるようなものなんですけれども、なんかもったいないとか悲しいとか、そのような気持ちが感じてたみたいですね。多くの人なんですね、そのようなことを感じたんですね。ですから忠実さっていう、愛に基づいた忠実さっていうのはものすごく大切なんです。私たちが神様を信頼してるから、神様好きやから、これをコツコツ忠実にやるって、そのことをやっていくと、もっと恵み、もっと素晴らしい、責任が与えられることがあるんですね。もしこの話を聞いてて、こういう人もいるんではないかなと思うんですけれども、ロブそこまで言わないでよって、私がね、感情的に不安定なんですよって、いくら自分に約束してもね、約束守れない人なんだよとか、そういう人もいるんじゃないかなと思うんですね。生まれつき精神的に不安定とか、そういう人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、神様それを分かってるんです。そして自分がいくら約束しても途中で感情的になって終わってしまうっていうような、そういうような性格だったら何ができるかっていうのは、まず第一ね、忠実にもう一度立ってください。もう一度立っていくプロになってください。いくらこけてもまた立ち上がって信じるわって、それを忠実にやってください。そしてそうすれば神様がまたあなたの人生に恵みがその段階で始まると思いますので、それをやってください。もう一つは、私がいくら自分に約束しても、周りの人に約束してもなかなか守れない人なんですよって、絶対こうすると言ってても結局そうしないんですよっていうようなものがあるんだったら、ちょっとスケールを調整して、今週忠実に主人のためにお弁当2回作りますってそれでもいい、ね、必ずお弁当作るっていうのは、それがハードルが高すぎるんやったら、とにかくもう忠実に、神様の力で2回もう合わせて、そして今度は忠実さの達成を自分の慣れてる味、口の味にしてください。うん、そうすると、もっと大きな責任、もっと大きな恵み、少しずつやっていけると思いますので、それも考えていってくださいって。じゃあ今からちょっともう一度コメントしたいと思います。今日のテーマは忠実さっていうようなテーマ。そして話したのは、いろんな間違えた動機の忠実さがあります。恐れてるから忠実とか、プライドだから忠実とか、そのいろんなのあるんです。けれども、 神様を望んでいるのは、愛しているから、信頼しているから、忠実にやるっていうようなものは、神様は私たちの中に欲しいんです。忠実さの中では、6種類の段階があります。神様が夢を与えてくれたら、まず第一盛り上がる。感情的にやりたいとか、そういう盛り上がりがあるんです。けれども次の段階は行動に入る。盛り上がってるから結構元気よく準備ができるんですけれども、第3回に入っていくと、自分の夢を始めたら思う通りにいかない。問題が増えていく。あれって、神様与えてくれた夢だと思ったのに、なんでこんだけの問題が出るんやろうかっていうような問題発生がどんどん入っていくんですね。そしてその中でいろんな攻撃が入ってくるんですね。私が間違えてたんだろうかとか、神様のビジョンじゃなかったんだろうかとか、いろんなそのようなものが出てくるんですね。で、今度はもうびっくりするような悩みにぶつけてしまって、今度は絶望状態。どう見てもやっていけないっていうようなものまで落ちていくって。多くの人はそこでやめるんですね。けれども神様望んでいるのは、成功する証拠がないのに、周りの目を、もう人を見てもこれうまくいきそうもないのに、それでも信じるって。目で見えるものがうまくいってるから信じるんではなくて、ただ神様っていうことで信じる。示されたことをやるっていうこと。で、それをやると、いずれ朝が来て、びっくりするような形で復活して、恵みが入ってくるって、そのような流れが忠実さの中にあるんですね。皆様どうでしょうか？神様の忠実さの、6ステップ慣れているのでしょうか？それから途中でやめてしまうような人でしょうか？神様は私たちが恵まれてほしい。祝福されてほしい。ですから本当に次の時チャンスがあって、もうやめたいって、神様これを与えてくれたと思うんだけど、どうもうまくいかないと思った時にやめないで、ただ信じるっていうような体験をしてください。そうすると、またもっと大きな恵み、祝福が体験できると思います。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして私たちが、自分の人生を無駄にしたいと思いません。あなたが、私たちに人生を与えてくれて、そして賜物、才能、財産全部あなたから借り物ですので、本当にそれが愛してるから使ってるっていうような健康な忠実さを私たちが実行できますように、私たちの心の中に働いてください。お願いします。それでまた、感情的にもう落ちてしまって、もうなかなかもう失敗から失敗って、それで悩んでいる人にはのために祈ります。もう一度立つことができますように力を与えてあげてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。Amen.